福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送FM ポコの藤倉美沙絵がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは、浪江町から除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてのお知らせです。環境省が設置する除染廃棄物仮置き場において、除染廃棄物から出る放射線を遮るために廃棄物の周りに土のうを設置しています。この遮蔽用土のうは浪江町の外で採取され、検査の上汚染されていないことが確認された土をフレコンバッグへ詰め込み運搬をしています。詳しい内容は環境省福島環境再生事務所浜通北支所浪江担当、電話番号 0244-26-9912 0244-26-9912 までお問い合わせください。以上、浪江町から除染廃棄物仮置き場設置に伴う遮蔽土のうの運搬についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。
今日私がお邪魔していますのは、福島市在庭坂にあります道の区観光果樹園にお邪魔しています。お話をお伺いしますのは、福島市観光農園協会会長で道の区果樹園の片平真一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
片平さん、お正月はゆっくりと過ごすことができましたか？
あ、そうですね、普通の人と同じ孫と、はい、あったりですね、お酒飲んで、でもこういう商売なもんですから3日ぐらいから畑に出て剪定とか始まってます。
今日も寒い中剪定もされていますが、今は剪定作業というと、どんな剪定をされてますか？
私は一応さくらんぼ担当で、あとは一般的に社員の人は、今は桃をやってますけどね、順次こうやってきます。リンゴとか梨とかね、これからです。まだまだ
この剪定作業っていうのは、この今の時期が一番大事なんですか？
柿剪定って言って夏にやる部分もありますけども、やっぱり寒くなると水分の吸い上げがなくなりますんで、木にとってはね、今やるのが一番多いですね。はい、
剪定作業、これ何本ぐらいの木を剪定していくんですか？これ多いですよね。大変だと思いますが。
そうですね、一旦部20本とかですから、相当何百千超えるかな、そのぐらいですからね。ちょっと気が遠くなりますけど、毎日やってると終わります
毎日。今年はですね、例年になく暖かい日が年末から続いていますが、この私がお邪魔しましたこちらの在庭坂さんの方、今日はかなり気温も低くなっていますが、この暖冬と言われています去年から今年にかけて、これは農家の皆さんにとってはどうですか？
一般の人はあったかくていいと思うかもしれませんけど、農家にとりましては、私らは特に果樹関係、見物をやってます。そうするとですね、寒い時寒くないと大変なことになるんです。それは何でかって言いますと、花っていうのはですね、一回寒い温度で休眠、要はお休みするんですね。寝るわけです。でそれから起きて花が咲くわけです。ですからある程度ですね、寒くないとこの寒いとこの果物っていうのがですね、成り立たない。結局花がバラバラに咲いちゃうわけです。春ってパッといっぺんに咲きますよね、はい、あれがね、あったかいと冬だとばらつきがある。あっちの方咲いてこっちの方咲いてと、そうすると受粉が難しくなると、見物がならないと、そんな風なことがありますから、寒い時はやっぱりある程度寒くないと農家はちょっと心配ですね、はい、
普段ですともっと寒いわけですね、この時期は。
そうですね、私62になりますけども、私農業をやった頃はもう長靴がむぐるって言いますか、長靴がもう間に合わないぐらい、1メーターとかですね、吹き溜まりだとそのぐらいあるわけです。あと脚立に乗って作業する時も移動も大変なんですよ。で今年は非常にスムーズでいいんですけども、なんかやっぱりこう温暖化がここまで来てるのかなと今年は特に実感しますね。
福島市内でもこの町庭坂というのは雪が多い地区なんですが、全然道路に雪がないですね。
私もおそらくですね、記憶だと生まれて初めてじゃないですかね。ちょっとなんか怖い感じしますね。
片平さんのこちらの果樹園では、果物はどんな果物を作ってますか？
私のところですね、果物はさくらんぼ、あと桃、梨、リンゴ、あとプルーンとかですね、いろいろ作っております。
フルーツ王国福島、まさにいっぱいおいしい果物があるんですが、今の状況から考えると今年のこの福島の果物、さくらんぼとかどうですか？
予測は難しいんですけども、7度以下ぐらいの、今日だいぶ寒くなってきましたから、なんていうんですか、休眠は取れるような気はしますけども、もうちょっとね、皆さんは寒くない方がいいと思いますけども、もうちょっと寒くなるのを期待してはいます。はい。
寒さをしっかりとその木が体験して、その後今度は美味しい果物ができてくるという、そうするとこの温暖化というのは作る側にとっては心配ですね。
そうですね、やっぱりかなり例えば温暖化っていうのがどのぐらいのスピードで進むか分かんないですけども、今は生きてきて今日も天気がおかしいというような感じだと、やっぱりこれからはいろんな施設、あったかい時は冷やすとか、雨はかかんないように雨よけにするとか、かなり施設に特化したような農業なんじゃないかなと思いますけどね。
そして片平さん、震災以降この福島の果物、なかなかね、この風評被害もありまして難しかったですよね。で、昨年あたりからまた福島の果物という方が多くなってきているとは思いますが、またここで温暖化になってしまうとどうですか？果物大変ですね。
福島に限らずね、温暖化っていうのはどこでも起きるわけですけども、福島がやっぱり放射能でちょっと農業停滞してますから、対応が遅れんじゃないかと、他の県はね、温暖化に対応するようなことを徐々にやってきてます。福島はまだ放射能の対応が忙しすぎて、なかなかそっちまで手が届かないと、みんながですね、私どもとか行政も、ですからこれからやっぱりそういうところに力、あと目を向けてね、これからの気候の変動とかそういうのにも対応できるような農業をちょっと考えないといけないなと思ってます。
お話をお伺いしましたのは福島市観光農園協会会長で道の区観光果樹園の片平真一さんでした。片平さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドライブをスポーツに、バーベキューをスポーツに、犬の散歩をスポーツに、苦手なことをスポーツに、怒ったり笑ったりもスポーツに、家族の毎日をスポーツにする、シエンタ
福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C ウェーブ、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。